ヤコブの手紙の4章13節をお開きください。本当に早いもので今日で2013年も最後の日曜礼拝を迎えました。この1年皆さんにとってどのような年だったでしょうか。神様は今年も私たちの教会を豊かに祝福してくださいました。元日礼拝には多くの方々で新しい年を礼拝から始めました。で、3月にはイースター礼拝、7月にはビーチフェローシップ、8月子どもたちのお泊まり会、卓球大会、9月には石垣島伝道和王カフェがもたれ、どれも祝福されて、そして先週の日曜日のことですね、もうずいぶん昔の話のような感じなんですけれども、クリスマス礼拝と祝会に多くの方々が参加されて感謝でした。お料理もおいしくいただき、交わりも楽しく、出し物もジョイの皆さんの天使のような美しい歌声、お家でもそうなんでしょうか、子どもたちの可愛らしいダンス、グッドニュースボーイズのラップ、それに講談劇も最高の出来でした。また今年は新しい方々が教会の交わりに加えられ、さらに6名の方々が洗礼を受けまして、本当に神の恵みの数々に感謝をしたいと思います。私たちの主は良いお方です。今朝も一緒に神の言葉に聞いていきたいと思いますが、このヤコブの手紙はイエス様の半兄弟ヤコブによって書かれました。彼は以前イエス様がこの地上におられる時は救い主であることを信じていませんでした。しかし十字架を目撃し、さらには復活のイエス様をご自身が彼に直接特別に現れてくださって信仰を持ち、さらに初代教会の牧師として用いられました。で、この手紙を彼は試練や迫害にあって、離散したユダヤ人クリスチャンたちをこの励ますために、彼らの信仰を励ますためにこの手紙を書いたわけですが、特に5章の最後を見ると、19節見ると、神の恵みを知ったはずなのに、この信仰を持ったはずなのに、その真理から離れてしまった、迷い出てしまったもの、すなわち神に喜ばれない生活をしていた人たちがどうやらいたようですね。それで霊的な父親として威厳を持って彼らを責め、戒め、矯正し、正しい道に導いています。まあ、私も2人の娘を持つ父親として教えられることは、優しさと同時にこの厳しさが必要だということです。厳しいだけではよくありません。また優しいだけでもよくありません。両方必要ですよね。ヤコブは愛を持って責め、戒め、真理を語っています。ですからこの手紙を学ぶと心がチクチク痛むのはそのためなんですね。私たちの成長痛なんですよ。ここを矯正しなければならない、歯がこの歪んでる時に矯正していくわけですけど、同じように私たちの心もこう神の御心にそぐわないところがあるわけで、ですからそれを正していくわけですが、当然成長するための痛み、成長痛が伴うわけですね。で、ヤコブは多くのことは語りませんが、言葉の一つ一つにこの内容の深いものになっています。今日の箇所では、キリストを信じた者はどのような心の態度で生きるべきか彼は教えています。一緒に学んでいきます。今日は4章の13節からです。聞きなさい。今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち、あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。15節一緒に朗読します。はい、むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことをまたはあのことをしよう。ヤコブはここで恵みを知った者、すなわちイエス・キリストを信じた者はどのように生きるべきかを教えています。 どのように生きるべきですか。15節にあるように、主の御心なら、主の御心なら、主の御心に従って生きるべき、これがキリストを信じた者の生き方です。生まれながらの人間の性質は自己中心で利己的です。聖書はそれを肉と呼んでいます。肉は神に対して反抗します。神の教えに服従しませんというよりも服従できません。ローマの8章7節にそのことが書かれています。自分の欲望を満足させたい、自分を喜ばせようとする、これが肉、生まれながらの人間の特徴です。 でも満たそうとしても一時的には満足したように思えても、心の中はいつも虚しさがいっぱいなんですね。ですから何かいつも足りないから、もっとその欲求を満たそうと思って、さらに強い刺激を求めていくわけです。でそれが悪い欲望であれば、道徳的に堕落してついには身を滅ぼしてしまいます。しかしここでヤコブが扱っていることは、そのような悪い欲望の話ではなく、いわゆる一般的に良いと言われることです。人生の目標を持ち、計画を立てること、それは悪いことではありません。良いことですよね。で彼らは今日か明日、14節に13節にそのように言って時期を決めて、時期や時間を決めることはそれは良いことです。問題ありません。そして彼らはこれこれの町に行きと言って、時期だけではなくして場所を決めています。これも問題ないわけです。場所を決めなければいけないわけです。また彼らはそこに1年いてと滞在期間も決めています。どのくらいの日程でそこに滞在するのか予定するのも全く問題ないわけです。何が問題なんですか？商売をして儲けようと言ってることですか？いいえ、商売そのもの問題ないわけですね。利益を得ることも問題ではないわけです。不正なことをして利益を得るのは問題です。貪欲になることも問題ですが、正当な働きをして利益を得ることは良いことです。それによって家族を養うことができますし、周りの人々を祝福するためにはないと祝福できないわけです。先週はクリスマス祝会で皆さんたくさんのお料理あるいはプレゼントを個人的に持ってきてくださった方々もいました。神様から与えられているので、私たちは家族や友人を祝福することができるわけです。与えられるのは私たち与えるためであるわけですね。商売そのものが問題ではありません。じゃあ何が問題なんですか？問題は何もないわけですよね。全ては良いものなんです。将来のことを考えて目標を持ち、計画を立てて行動します。で、それがうまく機能しているのかどうなのかチェックして、うまくいってなければそれを軌道修正をして、当然うまくいくようにするのが、ビジネスの分野だけではなくて、すべての分野において当然することです。しかしここでヤコブは何を問題にしているんですか？何が欠けているんですか？最も大切なことが欠けているわけですね。神が計画の中に入っていないこと。神を計算に入れてません。神を無視しています。信仰のない人、神を知らない人、キリスト、福音を聞いたことのない人が、聖書のことを知らない人がそのように計画をし行動するのは普通のことです。ですから自分の願いを叶えるために自分の知恵とありったけの力をこの振り絞ってそれに頼ってやっていくわけですね。自分の人生の目標を持つわけです。で自分の計画を立てます。で自分のやりたい時期に自分のやりたい場所で自分のやりたい期間、自分の目標を達成するために努力するわけです。何のためですか？自分の成功のため、繁栄のためです。成功したら誰を褒めるんですか？頑張った自分を褒めてあげたいというわけですよね。結局自分の栄誉を求めます。これが生まれながらの人間の性質、肉です。私たちも皆以前同じように肉に 従って生きていました。自分の成功を求め、繁栄栄誉を求めていました。しかし真理の言葉を聞いてイエス・キリストを信じて救われました。聖霊によって新しく生まれました。神の子供とされました。天の御国の共同相続人とされました。神の恵み、神の愛を知った者はもはや肉に従って歩まず聖霊に従って歩みます。すなわち神の御心を行いたい。聖霊の働きはキリストの栄光を表すために働くわけです。ですから御霊に満たされた人は自分の栄誉のためではなく神の栄光のために生きます。キリストを信じた人は行動は以前と同じような行動をしているようなんですが、目標を立てて計画を立てて、そして行動してそれをチェックしながら修正しながら良いように変えていくわけですが、行動は同じように見えても心の態度は以前とは全く違うわけですね。どのような心の態度ですか。ヤコブは何と言ってます。15節で主の御心を習って自分の願いを持つこと、計画を立てることは必要です。計画がないと効果的に行動できません。しかしそれ以上に大切なのは主の御心ならという心の態度がとても重要です。自分の計画を決めてからではありません。神様この計画決めました、それをお願いしますということではなくして、まず主に祈ることが先ですね。それから計画を立てて主の御心ならといって信仰によって行動すべきです。ではなぜ神の御心を計算に入れない計画が問題なんですか。ヤコブは何と言ってますか。14節で今日か明日、ごめんなさい、14節であなた方には明日のことはわからないのですと言ってます。私たちは誰も明日のことはわかりません。明日のことどころか今日の午後のことさえも、いや1時間後のことさえも、いや10分後1分後のこと、この後のこと全くわからないわけです。箴言の27章の一節にこう書かれています。明日のことを誇るな、一日のうちに何が起こるかあなたは知らないからだ。明日のことは私たちはわかりません。経済状況も社会の流れも予測はつけますけれども、誰が分かるんでしょうか。誰も分からないわけです。不安定です。不確かです。明日のことを知っているのは誰ですか。神ご自身だけですよね。それなのにその神を抜きにして明日の計画、将来の計画を立てることは知恵のない愚かなことです。ヤコブはまたここであなた方の命は一体どのようなものかとも言っています。どのようなものですか。霧のようなものです。暑くなると暖かいのが欲しいわけですけど、私たちはお湯を沸かすわけで、夜間水入れてお湯を沸かすと湯気が出てきます。でもしばらく現れて消えていくものです。ヨブは自分の命のことを息であると言いました。寒くなるとこの息を吐くとこう白くこの出てくるわけですけど、それもすぐ消えていくわけですよね。また雲が消え去ってしまうようなものだとヨブは言いました。7章の7節と9節、雲も今現れていても風が吹くとすぐに消えていくわけです。詩編の102編の3編には、私の日は命は煙の中に突き果てと人生がしばらく現れて、それからすぐに消えていく、すぐに終わっていく、そのように表現しています。私たちの人生はあっという間ですよ。本当にまさしくあっという間に終わってしまうわけで、私も 2,3 年前感覚ではまだ25歳と思っていたわけですけど、もう倍以上もうなっているわけですね。皆さんもそうだと思うんですよ。本当にすぐに、もう一番長かったのが、幼稚園のあのあたりかな、小学校あたり、一番感覚的に長い 時間で、もう中学卒業したあたりからもうすぐに高校、卒業して、もう大学、もうすぐ社会人で、もう20代25過ぎるともう転げ落ちるようにどんどん30代40代50代ともう本当にあっという間になるわけ。人生は長いようで本当に短いものだなと思うわけですよね。モーセは120歳まで生きました。でも彼は彼の祈りの中で詩編の90編なんですが、こう祈っているわけですね。私たちの弱いは年齢は70年、健やかであっても80年、それで私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。彼はそのように祈ったわけです。自分の日数を数えて本当に知恵を与えてください。私たちの人生は短いわけです。命はしばらくの間現れるだけで、それから消えてしまう霧だと言っています。息のようだ、そして雲のようだ、煙のようだ、さっと終わってしまう。この地上生涯はそのようなもので一時的であるわけです。その一時的なことのために永遠ではないわけですね、肉体の命って。でもそこで消えてなくなるわけでは、永遠の命があるわけで、私たちはすでにそれを持っているわけです。じゃあこの地上生涯、命を何のために使うのか、人生を、時間ですから、時間をどう使うのか。永遠の神の御心を無視して、この方を計算に入れずに、計画に入れずに、私は商売をして儲けよう、そのように言うんですかっていうこと。ヤコブ、イエス様は自分のために蓄えることの愚かさを、ルカの福音書、ちょっとここは開きましょうか。ルカの12章、私の聖書では139ページです。12章の13節でこのように書かれています。群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してください。遺産問題が昔も今も古今東西変わらないようですね。遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。すると彼に言われた、一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか。そして人々に言われた、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜなら、いくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。命は財産にはないとイエスも言われました。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた、どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。まあたくさん儲かったわけですけど、今度は次の問題が出てくるわけですね。それを蓄える場所がないという。で、それで彼はアイデアを思いついて、そして言うわけですね。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。自分のために取ったわけです。自分だけのためにしっかりと蓄えて、そして自分の魂にこう言おう、魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められた、さあ安心して食べて飲んで楽しめ。これが世の中の知恵、生き方ですよね。これだけ貯まったんだからもう安心だ、さあ食べて飲んで楽しみなさい、楽しもうじゃないか人生。しかし20節、神は彼に言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。21節、一緒に朗読します。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。このように神の前に富まないもの、天に宝を蓄えずに、永遠を計算に入れずに、神を計算に入れずに、この世の富だけに心を留めるのであれば、一時的な満足で 満足しようとするならば、それは愚かなことであるということ。さあ戻りましょうか。ではどのように生きるべきですか。15節でヤコブはこう言ってます。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことをまたはあのことをしよう。キリストを信じた者の特徴は主の御心に従って歩むことです。イエス様の地上生涯は完全に父なる神の御心に従って歩まれました。ヨハネの4章の34節でこう言われました。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。同じヨハネの6章の38節ではこう言われました。私が天から下ってきたのは、自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。イエス様はご自分を卑しくし、低くされて死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。私たちの最高の模範は、イエス・キリストご自身です。パウロもいつも主の御心に従って歩んだ人でした。彼は自分の計画を立てました。伝道計画を彼はするわけで、目標を持ちました。ローマに行きたい、どこに行きたい、そしてこのように行こう、そのような計画を彼は立てましたが、いつでも変更可能な柔軟な心を持っている人でした。計画は立てましたけれども、いつでも変える用意があったわけです。彼はこう言いました。神の御心なら、またあなた方のところに帰ってきます。使徒の働きの18章の21節でそのように言っています。神の御心なら帰っていくよ、あなた方のところに。第一コリントの4章の19節では、しかし主の御心であれば、すぐにでもあなたのところへ行きます。あなたのところに行きます。主の御心であれば、という。さらに主がお許しになるなら、あなた方のところにしばらく滞在したい、そのように願ってますと、同じコリントの16章の7節で彼言ってます。帰ります、行きます、しばらく滞在します。自分で計画は立てるわけですけど、主の御心ならそのようにします、したいです。そのように彼はいつでも神の御心に仕える、従う用意があったわけです。自分の計画に固執せずに、柔軟な心の態度でいました。私たちも自分の計画の中心に神の主の御心を置くなら、私たちにとって、あなたにとって最善がなされます。なぜですか。私たちは明日のことを知らないんですよ。明日のことを知っておられる方がおられるわけで、私たちはこの方に信頼すること、この方は全てを支配しておられます。将来のことを全て知っておられる方です。この主に信頼して、主の御心に従って歩むことが、私たちにとって祝福された生き方です。では主の御心はどのように知ることができるんですか。主の御心、神の御心は聖書に書かれています。神の御心は全ての人が救われることであると第一テモテの2章の4節には書かれています。そのために神は私たちを愛し、一人子イエス・キリストを使わせてくださいました。十字架で死んで葬られ、3日目に復活しました。このキリストを信じる者は誰でも救われる。これが聖書の良い知らせなんです。神は全ての人がこの福音を聞いて、聞かないから人は信じることできないわけです。伝える人がいないと聞くことができません。ですからイエス様は弟子たちを選び、弟子たちを使わしました。同じように私たちを選び、主は私たちを使わしておられるわけです。あなたの家庭において、職場において学校において、みんな悩んでいるわけです。どこにこの問題の解決が思っていっていいかわからないわけです。 何をしても満足しない、問題が解決しない。神は全ての人が救われることを願っております。根本の問題は罪の問題で、罪の許しは十字架のイエス・キリストにしかありません。全ての人が救われること、これが神の御心なんです。そして救われた者が、以前は自分勝手に自分の肉に従って生きていた者が、キリストを信じると神の御心に従って歩みたいと願うわけです。で、それは肉に満たされると肉のことを行うわけで、でも私たちが聖霊に満たされるならば、神が喜ぶことをしようとするわけです。酒に酔わずに御霊に酔いなさい。これが神の御心であると、エペソの5章17節には書かれています。御霊に満たされることが、そのように歩むことが神の御心。そして神の御心が、私たちが救われて主に従って歩むだけではなくて、悪から離れて清くなることだと第一テサロニケの4章の3節には書かれています。それから善を行うこと、良い行いをして救われるわけではありません。キリストを信じて神の作品とされたものは、良い行いをして、それによって神の皆が崇められるように、これが神の御心なんです。第一ペテロの3章の16節に書かれています。また日常の細かいこと、いろんなことを決めなければいけません。私たちは学生であれば進路のこと、あるいは社会人であれば仕事のこと、人間関係のこと、家庭でのこと、いろんなことを決めなければいけない。神の御心はどこにあるのか悩むわけですね。選択しなければいけないわけです。その時にまず祈ることですよね。そして神に聞くことです。神は神秘的に語るわけではなくて、私たちの思いに語ってくださいます。その時にも神の言葉である聖書は、私たちにいろいろと知恵をアイデアを与えてくださいます。ですが、神の言葉である聖書に聞くこと、またメッセージを通して主があなたに語っている時もあります。その問題に対して、また信仰の仲間を通して主は語ることがあります。あるいは信仰ない人たちを通してでさえも、神は実はと私たちをいろいろ教え導くわけです。いろんな環境状況を通して神があなたに語っていることがあるわけですよね。で、そのでも語っていることは、聖書の教えに反するようなことは神は語りません。いつも聖書的なこと、その良い思いが与えられる。主との平和があるのであれば、あなたのうちに罪がなく神との平和があれば、どうぞあなたのうちにある良いと思われること、すべて真実で正しいと思われること、清いこと、愛すべきこと、良いと思われることは祈って、平安があれば信仰によって実行してみてください。神の御心であれば道が開かれ、御心でなければ閉ざされます。私たちの人生はあっという間です。短いです。一日一日を無駄にしないようにしましょう。明日のことは誰も分かりません。分かるのは神だけです。ですから、この神に信頼してください。そしてあなたの計画の中心に神の御心を置いてください。自分の計画ではなく、神のご計画がなるように祈ってください。自分のやりたいことではなく、神様、あなたがなさりたいことは何なんですか。あなたがなさりたいことがなされるように、私の家庭に、夫婦の間に、子供たちの間に、職場で、学校で、あらゆるところで、私の人生全体にあなたの御心がなされるように、私の考えではなく、願いではなく、主の御心がなされるように祈っています。そうすれば、あなたにとって最善なことが起こります。キリストを信じた者は、主の御心なら、生きていて、私たちはみんな生かされているわけです。自分の意思で生まれた者は誰もいないわけです。神様が命を与え、この神を私たち知らなかったわけですが、神の方が私たちに聖書を通して、 真理を私たちは知って、キリストを信じて、この神を知って、神によって生かされていることを分かったわけで、主の御心なら生きていて、このことを、あのことをしよう、そのように言うべきです。最後に16節、ところがこの通り、あなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです。こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。今年私たちの教会では、水曜日と木曜日は旧約聖書を毎週学んでいるわけですけど、この聖書の学び会で、創世記から始めて今ヨシュア記までちょうど先週学び終えたところです。神様は最初の人アダムが罪を犯した時、すぐに女の子孫から救い主を使わす約束をなさいます。全世界の全人類の救い主です。神が人となって来られる約束がすぐになされます。でそのための具体的に選ばれた人がアブラハムという人です。このアブラハムの子孫から救い主イエス・キリストが誕生してきます。そしてイスラエル民族を神様がどのように導くか、それによって神様がどういう方であるか、旧約聖書を学ぶとよくわかります。でイスラエルはエジプトの奴隷として400年間苦しみました。神は一人の人モーセを立てて彼らをそこから救い出し、約束の地へ導かれました。でも彼らは約束の地を目の前にして、神の言葉を信じないで、神に従わないで、人の言葉で騙されて、彼らは40年間無駄に過ごして滅んでいくわけです。でも神は真実な方で、ご自分の約束を実現なさるわけです。親の代ではなく子供たちの代、次の世代が、次の後継者であるヨシュアに引き入れられて約束の地へ入れられました。神の約束が成就するわけです。そして彼の入ったわけですけど、自動的にそこを勝ち取るわけではなくして、信仰によって敵と戦ってそこを占領していきます。でも川を渡った時に、すぐに彼らの目の前には大きな城壁の立つエリコの城壁があったわけです。難しい環境でして、とても人間的には勝てる状況。40年前彼らはそれを見て恐れて、退いて滅んでしまうわけです。同じ厳しい状況だったわけですが、今度は彼らは信仰によって神の言葉に従うわけです。神の方法に従って、彼らはそのエリコの城壁を打ち破るわけですよね。とても勝てるはずのない状況、問題に彼らは勝利しました。しかし次の町はもう何でしょう、逆のことが起こるわけです。強い敵の後、非常に弱い敵がいるわけですよね。もうみんなで行く必要ありません。偵察に行った人たちはもうほんのわずかな3000人ぐらいで十分に勝てる相手、事実計算するとそのような弱い敵だった。ところが負けるはずのない敵に彼らは敗北するわけです。敗北するどころか、危うく民全体が200万人が滅ぼされる危機にまで陥るわけです。原因は何だったのか、油断とも考えられます。敵を見くびってしまった。問題は何だったのか、聖書は神に聞かなかったと書いてあります。でも一番深い問題は何だったのか、それは指導者のヨシアも知らなかったんです。隠された罪がありました。一人の人のたった一つの罪を持ち込んでしまうわけです。たった一つなんですよ。たった一つの罪が、本人だけではなくて家族だけではなくてグループ全体、民全体を滅ぼしてしまう恐ろしい状況になったわけです。神様を憐れんで、その罪を取り除くように。神は清い方ですが、罪の中に住むことできません。イスラエルが敵に勝利できたのは、神が 共にいて神に従った結果でした。それで彼らは勝利し祝福を受けたんです。ところがうまくいった途端、神に従わないわけです。たった一つのことが大きな落とし穴になっていくわけです。神がそこにいないわけですから、当然守りがなくなるわけです。敵が攻めてくる、勝てると思ったのがコロッと負けてしまう。さらに周りの敵がそれを見て全部攻めてこようとするわけです。全滅するし、まさにそういう危機的な時に神様が憐れんで、あなた方のうちから罪を取り除きなさい。罪を取り除いた後、神が共におられますから、彼らは再びそこに勝利をし、そして神様が約束した約束の地すべてを彼らは占領することができる。これがヨシュア記なんです。さあ、ここでヤコブは主の御心に従って生きるなら祝福を受けることを彼は教えるわけですよね。で、それが私たちの生涯にとって非常に大切なことなんです。神の御心に従って生きること、御心なら私たちは生きていて、このことをまたあのことをしよう。ところがこの通りってから16節でこういうわけです。あなた方虚しい誇りを持って高ぶっています。彼らはどうやら神なしでも自分たちうまくやれると思っていたのでしょう。まあ実際うまくやっていたと思うんですよね。それでどんどん自分たちだけで神を無視して自分たちの計画を立てて行動したんでしょう。神に意図的に反抗することも悪いことですが、神に聞かないことも同じように悪いことです。私は10代の頃マクドナルドでバイトをしたことがあります。まあ国際通りの牧師店だったわけですけど、でまあ私が毎日同じハンバーグを作るわけで、そのうちに自分で新しいのを作り上げたいなと思って新しいハンバーグを作り上げて店頭に出してしまうと大変なことになるわけですよね。そんなことしちゃいけないわけですよ。マクドナルドにはマクドナルドの理念ややり方があります。それに従わなければなりません。それ以上に人間のルールでそうですよ。神には神の御心があります。神の恵みを知らない信仰のない人たちが神の御心に聞かない、従わないのは当然なことです。肉は神の御心など関係ありません。生まれながらの人はそういうの関係ないわけです。自分のやりたいことだけに関心がある、自分の欲望を満たすことだけです。しかしもし神の恵みを知ったのであれば、キリストを信じたのであれば、神の御心に私たちは従いたいと願うはずです。それなのに神の御心に聞かないで自分の計画だけを押し通そうとし続けるならば、その信仰に疑問が生じてくるわけです。神に聞こうとしないことは神よりも自分の方が知恵があると言っているようなものです。そう言ってなくても、そう思ってなくても、もし神に聞かずに自分だけで計画を立てて行動し続けるならば、それが高ぶりであるとヤコブはここで言ってるわけですよね。高ぶりはすべて悪いことです。17節でこういうわけで結論です。なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。罪は何か悪いことをするだけではありません。なすべき正しいことと知っていながら行わないなら、それも罪です。私たちは神の恵みを知りました。神に信頼して歩むべきです。神の御心は何か、何が神に喜ばれることかを知ってます。神の御心だと知っていながら行わないなら、それが罪です。罪があると心が責められます。御心でないことは心が騒いだり、やった後満足そうに思っても実は惨めになったり 罪があると心が重たくなります。しかし神に感謝ですね。神は私たちを責めるのは、実は私たちを正しい道に引き戻すための、神の恵みの中に入れるためなんです。私たちは信仰を持ったのも思い出してみてください。皆さん順調な時に来た人もいるでしょう。幸いですよね。でも多くの場合苦しい時期ではなかったでしょうか。経済的に大変だった、人間関係で大変だった、自分の問題で大変だった、いろんな大変なことがあった、あるいは何をしても満足しなかった。そんな時に友達に誘われて私たち教会に来て聖書の話を聞いて、ああそうか、だんだん分かってきて、それで神の愛、神の恵みを知ってキリストを信じたんではないでしょうか。多くの場合困難を通して私たちは神の恵みを知っていきます。で、信じた後私たちは正しく生きるべきですが、ずれてしまう場合もあるわけですね。で、それで神の恵みがなくなるのか、そういうことではないわけです。高ぶっていると私たちは神のもとに行こうとしません。自分でやれますというわけです。だから神は高ぶる者を退け、そして何でした、へり下る者に恵みを授けてくださる。信仰を持ったのも私たちは神の恵みによってでした。信仰を持った後も私たちはこの神の恵みにとどまり続けることなんですよ。失敗をしたらどうぞへり下ってごめんなさい、失敗しました、高ぶってました、神様あなたに聞いてませんでした、あなたに先に聞きます、教えてください、神の前にひざまずいて私たちは喜んで主の言葉に聞くものでありたいですね。罪が許されることと幸いなことはありません。罪が許されると心の重たいの重荷が取れて自由にされます。じゃあどのように罪は許されるんですか。大晦日になると世の中では一年の、まあ、仏教用語ですけど煩悩を払おうと、あのボーンとなる鐘を聞こうと、108回ですか、それを払おうとするわけですが、でも鐘をどんなに鳴らしても聞いても罪を取り除くこともできなければ、心の中を清めることもできません。しかし神は愛です。あなたを、私を、私たちを愛して、神は一人子を使わせてくださいました。イエス・キリストがあなたの、私の、私たちの罪のために十字架で死んでくださいました。それは身代わりでした。そして葬られ三日目に死人の中よりイエス・キリストはよみがえられました。それによって神の子であることが公に示され、あなたのすべての罪が十字架によって取り除かれたことを、神の前に取り除かれたことを聖書ははっきりと証言しています。すべての人のためにイエス・キリストは死なれました。でも自動的に救われるわけではありません。救われる方法はたった一つです。聖書をたくさん理解してなくて大丈夫です。毎週教会に来てなくても大丈夫。今日初めて来られた方も、この救い主イエス・キリストを信じるのであれば、あなたも今日救われます。罪が許されます。神の恵みの中に入れられます。私たちが救われたのは神の恵みによってです。そして信じた後も神の恵みに私たちはとどまり続ける必要があります。今日は2013年最後の日曜礼拝です。神様のしてくださった恵みの数々を私たちは思い出して感謝しましょう。罪が許されたこと、救われたこと、それが一番大きな恵みです。私たちそのことをいつも覚えて、そして新しい年2014年を主に期待して迎えましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、 私たちをあなたの恵みによって、またあなたから与えられた信仰によって、キリストイエスを信じる信仰によって私たちも救われ、あなたの恵みの中に入れられたことをありがとうございます。今年もあなたの守り祝福が豊かにあったことをありがとうございます。あなたにすべての栄光をお返します。新しい年もまた主の前に期待を持って備えていきます。どうぞ主がこの年末忙しい時期、私たちがいつもあなたの前に心を静めて生活できますように、また新しい年もあなたに期待を持って備えていきたいと思います。栄光が主の御名にありますように、感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。